こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ストップオーバーシンキン思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣は、行動心理学修士のニック・トレントンが不安後悔、自己批判によって同じ考えを反復する考えすぎへの対処をまとめた実践的な自己啓発書である。現地は世界各国で読まれ、日本語版は2025年に刊行された。本書の目的は思考そのものを止めることではない、問題解決に役立つ10項と、行動力や心身の余裕を奪う半数を区別し、後者のループから離れる技術を身につけることにある。創生は、ストレス反応への介入、時間と情報入力の管理、瞬時に注意を現在へ戻す方法、思考パターンの修正、日常の態度の見直しという5つの柱からなる、認知の扱い方だけでなく身体感覚、環境、行動の設計まで扱う点が特徴であり、抽象的な心構えに終始しない、この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、半数を問題解決の思考と区別し、無限ループの入り口を見極める。本書が扱うオーバーシンキングは、慎重に考える能力そのものへの批判ではない。重要なのは、考えることで次の行動や判断が明確になるのか、それとも同じ不安、過去の失敗、仮想の最悪事態を繰り返して疲弊しているだけなのかを判別することである。後者は算数に近く情報や解決策を増やすよりも不快感を増幅させやすい。例えば、一度の仕事上のミスから自分はいつも失敗する、この仕事に向いていないと結論付けるような過。旅の一般化は出来事に評価を上乗せしてしまう思考パターンである。本書は観察可能な事実とそこから導いた解釈予測を切り分ける視点を重視する。失敗という事実は検討材料になるが、自分の価値や将来全体についての断定は、しばしば検証されていない解釈である。この区別は思考を無理に肯定的へ置き換える方法ではない。何を解決でき、何が単なる通内の反復なのかを見定め、対処可能な一歩へ注意を戻すための基礎となる。次に、ストレス反応には思考より先に沈滞と感覚から介入する。考えすぎは純粋に知的な問題ではなく、ストレスによって筋膜が緊張し、危険を探す状態が続くことと結びついている。本書の第一の柱は、この状態から自動的に離れるための方法を整えることに置かれる。不安が強い最中には論理的に考え直そうとしても注意が脅威へ引き戻されやすい。そのため呼吸、筋肉、五感といった現在の身体経験を利用し、まず覚醒水準を落ち着かせるという順序に実用性がある。紹介される方法には筋肉を意図的に緊張させてから緩める全身的筋弛緩や、見えるもの、触れられるものなどを数えながら感覚へ注意を向けるグラウンディングが含まれる。こうした技法は悩みの内容の消費を即座に解決するものではない。しかし思考の対象から距離を取り、今ここの情報に注意を再配分する助けになる。散歩中に音に良い光景を意識することも同じ方向性の実践である。本書は心の問題を意志の弱さに還元せず、シラを含むストレス反応として扱うため実行の入り口を具体化している。さらに時間と情報インプットを制限し、不安が増殖する環境を設計し直す第二の習慣では、考えすぎを個人の内面だけで処理せず、時間の使い方と情報環境の問題として捉える。終わりのないニュース。SNS 検索、比較対象への接触は、新たな懸念や判断材料を絶えず供給し、結論を出せない状態を長引かせる。情報が多いほど良い判断ができるとは限らず、目的と優先順位のない入力は注意力を分散させるノイズになりうる。本書の方向性は、情報を完全に遮断することではなく、何のために情報を得るのかを明確にし、両時間接触の仕方に境界を設けることである。同様に、悩みが生じた際に一日超過え続ける代わり、検討する時間をあらかじめ区切る方法には意味がある。期限内に事実選択し、次の行動を整理し、時間外に再び思考が始まったら、その枠へ戻す。この手順は重大な問題を放置するためのものではない。半数に無制限の時間を渡さず、必要な検討を行動可能な形に変換するための仕組みである。注意を守る環境設計を扱う点に、本書の現代的な実践性がある。そしてインスタント禅は、不安の内容ではなく、注意の置き場所を切り替える。本書がインスタント禅と呼ぶアプローチは、長時間の瞑想経験を前提にせず、強い不安や緊張が生じた瞬間に注意を現在へ戻すための短い実践群である。過去への後悔と未来への予測に占有されたとき、人は頭の中のシナリオを現実そのもののように扱いやすい。そこで呼吸の感覚、周囲の音、足裏の接地感、目に入る色や価値など今直接確かめられる対象へ注意を移す。五感を使う5-4-3-2-21-4は、その代表的なグラウンディングの形式として位置づけられる。ここでの要点は、不安な考えを論破したり、消し去ろうとしたりしないことにある。考えが浮かんでいる事実を認めつつ、それに全注意を預けない態度を作るのである。 視覚化や近視感も体への状態と注意の焦点を変える補助となる。この方法は複雑な課題の分析に変わるものではないが、パニック的な思考状態で拙速な判断をしないための感覚を生む。思考内容の改善より先に思考との関係を調整するという点で認知的な再評価とは異なる役割を担っている。最後に思考パターンの修正を完璧主義から行動と態度の選択へつなげる第4第5の柱では、ネガティブな思考の癖を認識することと日々の態度行動を変えることが結びつけられる。考えすぎる人は不確実性をなくしてから動こうとしたり、一つの結果を自分全体の評価とみなしたりしがちである。しかし現実には十分な情報が揃わないまま決め、小さく試し結果から修正する場面が多い。本書はコントロールできる行動へ焦点を戻す姿勢を重視する。例えば、相手がどう受け取るかを完全に支配することはできなくても、伝える内容を準備し必要な連絡をすることは選べる。この切り分けは無力感を消す魔法ではないが、半数を具体的な選択へ変える契機になる。また失敗や不快な感情を例外的な異常として扱わず、経験の一部として受け止める柔軟性も重要である。5つの習慣は単独の小技というより、ストレス、注意、認知、行動を連動させる方針の集合と読むのが適切だろう。実際の変化は一度の理解ではなく、気づく、身体を整える、次の一歩を選ぶという反復によって支えられる。結論として、本書は考えすぎのために仕事の着手が遅れる人、就寝前に後悔や予測を反復してしまう人、対人関係で相手の反応を過度に読み続ける人に向く一方で、不安のない状態を約束する本ではない。あしろ不安がある場面で何を考え、何を保留し、どのように白井と注意を整え、どの行動を選ぶかを具体化するガイドである。そのため、漠然と前向きに考えることを進める自己啓発書よりも実行の足場を得やすい。ストレス反応への身体的介入、情報と時間の境界設定、五感を使う短時間のグラウンディング、認知の癖の点検を一冊に接続している点が本書の特徴である。5つの習慣は厳密には複数の技法や態度を束ねた実践フレームワークであり、読者は全てを一度に行う必要はない。まず半数に気づいた時の感覚法を1つ、次に情報摂取や悩む時間のルールを1つといった形で試せる。なお、不安やおさうつ、不眠が強く続き生活に支障がある場合は、本書だけで抱え込まず、医療・心理の専門家への相談を優先すべきである。ご支援いただける場合は、ニック・トレントン。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。